秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日はですね、今第一コリントの9章を見ている中ですね、第一コリントの9章の中で福音の中で私ができることにフォーカスをしていきたいと思いますね。ちょうど第一コリントというとパウロが、コリントに住んでいたクリスチャンたち教会家族に手紙を書いているところですね。そしてこの手紙を通してイエス様の後についていくことはどのようなものであるかを考えて、そしてパウロは彼らに教えている真っ最中なのですね。第一コリント8章と9章は、どのように始まったかというと、あるコリントの教会の人がパウロに質問したのです。パウロ先生、この教会家族の中である問題が発生しているのです。私たちはそのコリントの町にある、神殿と言えばいいのかな、の中で、偶像のために捧げる肉が市場で普通に売ってるんですけれど、私たちはその肉を買って普通に食べてるんですけれど、なぜかパウロ先生、その中で私たちがそれを食べていることにもうつまずいちゃうクリスチャンがいるんです。でパウロ先生、彼らにこれは別に食べても良いことを示して彼らに言ってくれますか。私たちはこの肉を食べる自由があるんです。この肉を食べる権利があるんですけれど、パウロなんとか彼らに私たちがやっていることは悪いことではない、やる権利があることを言ってくれますかという質問でした。パウロはその質問に答えるために第一コリントの8章、9章と10章を使ってその答えをしているのですね。そしてその答えは予想外の答えでした。なぜかというと、パウロが書いたのは、あなたたちはその、何かに対しての自由や権利を持っていても、それはするべきだとは限らない。やっていいからと言ってもそれはやるべきではないかもしれない。そのことをパウロは説明しているのですね。私たちの自由、私たちの権利を勝る大切なものがある。それは何か、パウロはここから答えるところなのですね。それはそのメインの答えは、兄弟姉妹を愛すること。兄弟姉妹を愛する、自分の自由、自分の権利を兄弟姉妹を愛するより、優先にしないことを指し示しているのですね。面白いことは、パウロはこのことをコリント教会家族だけに言ってないんです。よく言ったことなんです。例えば他の町に住んでいたガラテアの町、コリントからちょっと北の方の町でしたね。東の方の町でしたね。ガラテアの町でパウロはこのすごく似たようなものを言ったのです。ちょっと見てみましょうか。ガラテアの5章の13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。この自由あるんです。イエス様があなたたちを救った時に、この自由も伴っているのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使え合いなさい。この自由を自分のために使わないようにしましょう。ただ自己中心的なものにフォーカスして、この自由、この権利を使うのはもったいないです。もっと大切なものがあるのです。それは兄弟姉妹に使えることによって愛を示すことです。なので自由を優先しないで、その権利を優先しないで、もっと勝るもの、もっと大切なものにその自由、権利を使わすようにしましょうと、パウロはコリントの教会とガラテアの教会にも伝えているメッセージなのですね。面白いことは、パウロはこれを言いながら自分は全然やっていないというわけではないです。パウロ自身もまさにそのように生きていたものでした。 パウロは自分自身も受けるべき権利、受けるべき自由、クリスチャンだけではなく、使徒としてイエス様に召されたもの、そして福音を伝えているこの大切な働きをするものとして、自分自身にもある自由、ある権利があるんですけれど、私もそれを置いといて、兄弟姉妹に愛を示すように、兄弟姉妹に仕えるために、私は自分を捧げているのですということを、この九章に書いてあるのです。みんなにこれは自分の人生の中でどのように見えるのかをもっと分かりやすくするために、自分を例にしてメッセージをしているのですね。パウロがこの9章で自分が指し示している権利、自由は何だったのでしょうか。ここが先週のメッセージの、先週のメッセージのパート2、今日はパート、そのパート2ですね。先週その権利、その自由は何だったかをちょっと見ました。で、短く言うと、パウロは、ある社会の中で普通にあることを、教会家族の中でも普通にあるはずのものを指し示しているのですね。で、それを分かりやすくするために、ある5つぐらいの例を取り上げました。一つの例は兵士です。兵士が自分の国の人を守るためにもう命を捧げて身を捧げるような大切なことをしますよね。そしてその兵士はその国から必要なものが満たされる。つまり何か自分の国のために戦って、セブンイレブンで夜はバイトして、そのためにヘルメットとか、武具を買ったりね、拳銃の鉄砲とかね、弾とかね、買って、それで生活するようなことはしないですよね。国が、あなたは私たちのために、私たちを守るために、大切な命を捧げる、自分の危険な目に合わせるために、私たちはあなたの必要を満たします。ということを言いますよね。もう一つの例、パウロが取り上げたのは農家の人です。農家、もう農家の中でね、一生懸命お米を育てて、そのお米を育てる中で一生懸命その時間をかけて、そしてそのお米を育て、そしてその収穫をするときに、そのお米の収穫によって農家の人は生活するのですね。ほとんどの人、お米を育つ人は、稲毛屋とかに行ってお米を買うことはほとんどないと思いますね。多分自分の方の方が美味しいと思う、もそうだ、ですよね。育つことによって、自分がケアするものに、そのケアを受けることを示していましたね。農家、他の、羊飼いもそうですね。羊飼いとか、羊とか、ヤギを飼う人とかね。その羊の世話をすることによって、その羊のケアによって自分の必要も、生活するための必要が満たされることを、パウロが言いましたね。もう一つの面白い例、パウロ取り上げました。それは牛です。イスラエルの時代で、収穫をするときに、その麦やその収穫をするときに、麦の外側の殻、硬い殻があるんですね。それを潰すために、その中の実を取るために、その殻を潰さなきゃいけないんですけれど、それを潰すためには何をしたかというと、牛が、お米を平らなところに全部置いといて、麦をですね。そしてその上に、牛が重い、平らな石を、引きずるんです。引きずるでいいのかな？引きずる中で、その重い石が、その硬い殻を潰して、中の、実を取ることができるのですね。で、聖書の中に、このように書いてあるんですね。その石、麦を、その石を引っ張る牛の、口を塞げないようにする、しなさいっていう言葉が書いてあるんですね。つまり、この大好物の、麦が目の前にあって、それを引っ張りながら、一生懸命あの重い石を引っ張りながら、自分も全然食べれないって、牛にとっては最低ですよね。でもそういうことが絶対ないように、自分がこの美味しそうなものを、の上に歩いている中で、その重い石を引っ張りながら、たまに自分も美味しい食べ物を食べるようにしてもいいではないでしょうか。 つまり自分がその収穫、その収穫の、を耕すための一部として、その収穫の、一部を自分のものにしても大丈夫ではないでしょうか。で最後にパウロはイスラエルの神殿を使いました。イスラエルにとって神殿は大切でしたよね。そこで神様を礼拝する特別な場所でした。しかしその神殿に働いている人が2種類の人がいたのです。一人はレビ人。レビ人の働くことはその神殿のメンテナンスです。もう石を掃除したり、何かが壊れていればそれを直したり、いろんな大切なメンテナンスの仕事をしていたのです。そして人たちが、イスラエルの人たちが、神殿に行って捧げ物をするために、その神様を礼拝するために、その捧げ物を神様に与えるのを手伝う仕事、祭司たちも神様の礼拝をするために彼らを助けていたのですね。彼らの霊的な神様との関係を支えるためにいた人たちです。そしてそれと同時に、イスラエルの民はこの祭司やレビ人の肉体的な生活のための必要なものを代わりに与えたというパウということを言っているのですね。でパウロは同じように教会家族の霊的な必要のために自分を捧げて彼らのケアをしている中で、教会家族がパウロの生活の必要を支えるのは、そのように当然なことではないでしょうか。パウロはその自由、その権利を指し示してこのように言ったのです。第1コリントの9章の11節、私たちがあなた方に御霊のものを撒いたのなら、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。つまりパウロが言っているのは、私たちは命をかけてみんなに霊的なもの、御霊のもの、つまり永遠に自分の将来を変える、永遠な結果をもたらす、永遠に自分の人生を影響する、そのような重大なものをみんなに指し示して、みんなにこの用意をしたのであれば、私たちのこの一部、日々の生活の一時的にしか残らない肉体、物質的な必要を与えられてもおかしくないでしょっていうことをパウロが言ってるんですね。パウロがここで指し示してるは、自分の使徒としての権利、自由を指し示してるのです。こういう権利があるにもかかわらず、パウロは次の聖句で不思議なことを、面白いことを言うんです。12節を見ましょうか。12節、他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらそうではありませんか。ここです。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。受けるべきものなのにもかかわらず、それは絶対に私たちは使おうとはしませんでした。むしろ次の聖句を行くと、キリストの福音に対して何の妨げにもならないように、すべてのことを耐え忍んでいます。パウルはここで私たちの権利、私たちの自由をみんなに、受けるために願うことは一切やりたくなかったのです。なぜかというと、その権利を用いることよりも勝る偉大なものがあったのです。もっと大切なものがあったので、そこに私たちのフォーカスがあったのです。このもっと宝のあるもの、もっと大切なもの、もっと価値あるものは何かというと、キリストの福音です。キリストの福音。この福音、良い知らせ。これは素晴らしいことですね。アメージング・グレース。驚くばかりの神様の恵み。私たちは今日歌いましたね。神様が私たちに、イエス様が、子羊イエスよ、私たちのために救いとあがないを用いてくださったことですね。福音というのは、イエス様が、神の子であるイエス様が、ご自分の権利、神の子としての権利をしばらくの間置いといて、へり下って 私たちのところに来てくださって、私たちの罪の代価、私たちが受けるべき神様の裁きをイエス様が代わりに十字架に受けてくださったことですよね。正直私たちがイエス様がこの世に来て十字架にかからなければ大変です。なぜかというと、私たちみんな、自分一人一人みんなが神様に対して罪を犯してしまったのです。どのように罪を犯したかというと、私たちは神様がわざわざ私たちをお作りになったその生きる目的を捨てたからです。どのような目でしょうか。それは神様が私たちの日々の生活において、神様が私たちに愛を示す様々な方法、ご自分の素晴らしさを私たちに示す中で、私たちはそれを知って、そして神様に対してそれに信頼を日々しながら生きるべきものとして歩む、その目的で作られたのにもかかわらず、神様に満足を得る、神様に喜びを得るにもかかわらず、私たちは神様を見捨てて自分のために生きることを決めてしまいました。自分の欲しいもの、自分の喜ぶもの、自分だけのものにフォーカスしてしまって、神様との関係を破ってしまった。神様はそれに対して私たちを裁くべきであったにもかかわらず、その代わりに神様はご自分の御子イエス・キリストをこの世に使わし、そして私たちのその受けるべき裁きをイエス様が代わりに十字架に受けてくださいました。そしてそれだけではなく、私たちにこの贖い、この救い、神様との関係の回復を、作られた目的を新たに果たすようにしてくださる、この素晴らしい特権を私たちに惜しみなく、ただ信じること、信頼することによって、惜しみなくに自由に私たちに与えてくださる、このようなことを神様がなさってくださったのですね。今木曜日の、毎週木曜日私たちは聖書勉強してるんですけれど、ちょうどイエス様があるパリサイ人ニコデモとの話をしているところで、イエス様は素晴らしいことを言いました。ヨハネの3章、その会話の中に入っているんですね。16節は有名ですけれど大切です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、私たちを愛してそこまで愛してくださったのです。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるのです。続けてイエス様はこのように言いました。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、それが私たちが受けるべきものでしたけれど、その裁きを与えるために来たのではなく、その代わり御子によって世が救われるためである。イエス様がこの世に来たのは、私たちに新しい、その神様が前もって用意されたその関係を新たに取り戻すことができるように、イエス様がご自分の尊いその栄光を置いといてこの世に来てくださって、イエス様の清い血を流して私たちのために体が砕かれて、私たちの裁きをイエス様が代わりに受けて、私たちに永遠の命、いやそれ以上のもの、永遠の命があっても、その何のために命を持っているのかが大切ですよね。長生きしても何のために生きているのかが分からなくても、長生きは無意味なことになりますよね。ただ永遠の命だけではなく、存在する目的そのものを回復してくださいました。私たちはなんでこの世にいるのか、なんで生きているのか、なんで存在しているのか、神様の素晴らしい恵みを経験して、その中の神様の素晴らしい愛を経験して、それを知れば知るほど主の栄光を自分の人生に表すことですよね。その目的、生きる目的を回復してくださいました。それだけではないです。創造主が創造されるもの、その関係、もともとその関係だったんですけれど、神様はイエス様を通してその関係をレベルアップしてくださったのです。どのようなレベルアップかというと、ただ創造主と、創造されるものだけではなく、イエス様ご自身の関係、神と 父と子という関係をも私たちにシェアしてくれるのです。私たちは神様の関係だけではなくお父様との関係を持つことができるようにしたのです。これが福音です。しかしそれと同時にこの良い知らせはどのように私たちの良い知らせになるかというと、イエス様はこのように言いましたね。ヨハネ、 Go back to verse 16. Hit the up button on the keyboard. Is that not possible? If it's not possible, it's okay. Good, thanks. 御子を信じる。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この素晴らしい賜物、この素晴らしい恵みを、ただ私たちはイエス様に信頼を置くことによって、イエス様が惜しみなく私たちに生きる目的を回復し、私たちと神様との関係を回復し、永遠の命、これをずっと永遠に神様との関係を、お父さんとしての関係を持つことができる。素晴らしい、素晴らしいことですね。このような素晴らしいことをパウロにとっては重大なものでした。そこでパウロはなぜパウロは福音がそれほど素晴らしいものだったかというと、パウロはこの良い知らせをみんなに伝えるだけではなく、自分自身の人生そのものがその良い知らせによって変えられたのです。そうなんです。パウロはクリスチャンを憎んでいたものでした。もともとクリスチャンが大嫌いでした。ついでにイエス様もそんなに好きじゃなかったと思います。なぜかというと、パウロはクリスチャン、イエス様の後をついている人を迫害をし、牢屋に放り込んだり、人をそのクリスチャンを殺そうとしたりするものでした。パウロはクリスチャンのことをそれほど憎んでいた中で、ある日クリスチャンが住んでいた町を歩いている時に、イエス様ご自身がパウロの前に現れたのです。普通はイエス様がそれほどクリスチャンに対して敵対している者の前に現るのであったら、もうこの人はもう終わりだなと思いませんか。もうこの人はもう神様、イエス様の裁きを受ける、これが多分彼の最後の生きる日にちじゃないのかなと思うかも、そういう感じでしたよね。イエス様はパウロを裁いたのではなく、イエス様は自分の敵であったその人に憐れみと救いを与えたのです。パウロの人生、パウロに永遠の命、神様との関係の和解、パウロに与えたのです。イエスの敵がイエスのものになったのです。パウロはこのようなものを経験して、僕はこんなに人生が変えられたものであれば、この誰にでも、聞いてくれる誰にでもこの良い知らせを伝えたくてもしょうがない、イエス様が私のようなものを救えることができるのであれば、誰でもイエス様を信じることができます。誰でもイエス様の救いを受けることができるのです。こんな良い知らせを妨げることは絶対私にとってはもう絶対したくないのです。ので福音の良い知らせがパウロの全てになったのです。その目的、生きる目的、変わったのですね。そのために、Go back to verse 12 in the second part. そのために第一コリントの9章の12節にこう書いてあるのです。他の人々はあなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらのことではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。むしろ、キリストの福音に対して何の妨げにならないように、すべてのことを耐え忍んでいるのです。この良い知らせに対して何の妨げにならないように、私は自分の権利、自分の自由をもう全然使おうとはしません。なぜかというと、福音の重要性、福音の大切さが私の権利よりはるかに勝っているからです。パウロはまさにそのようにしたのです。新しい町に行くたびに、パウロは絶対にその町の人から献金を受けようとはしませんでした。 彼らにとって、パウロにとって福音の自由に与えるものは、自由にイエス様が自由に私たちに与えてくださったものに対して、私はその人に対してそのお金を求めるようなことはしたくない、そのような妨げをしたくないので、パウロは一生懸命朝福音を伝えて、人々誰でも聞く人に福音を伝えて、夜は天幕の修理や テント作りの仕事をしたのです。そのようにパウロは朝と夜も仕事をしながら自分の物質的な必要を満たして、そして福音を伝えるような仕事をしたパウロでした。コリントの町だけではないです。他の町のところにも同じようなことがしたのですね。第二テサロニケ、テサロニクの町にもこのように書いてあるのです。2 Thessalonians 3、第二テサロニケの3章の18節、人からタダでもらったパンを食べることもしませんでした。みんながもうパンを出してるの、タダでは私たちは受けませんでした。むしろあなた方の誰に、ね、あなた方の誰にも負担をかけないように、夜昼、労使苦しみながら働きしました。パウロは昼間では福音を伝え、夜は仕事をして自分の必要を満たそうとしていたのですね。兵士がセブンイレブンでバイトするような、そういう感じの全く同じようなことをパウロがやってたんです。そこまでパウロは福音が大切なものだと知っていたのです。この次の聖句15節を、第二コリントの9章の15節を続けて読むと、パウロはなぜこういうようなことをしているのかが見えるんですね。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は権利を用いたくてこのように書いているのでもありません。これはコリントの教会が成長しているもう後のため、後の時でした。もうコリントの教会がもう何年もあったにもかかわらず、パウロは今でもこういう目的で書いているわけじゃないです。それを用いるより私は死んだ方がマシですすごいですよね。もう死んだ方がいいや、そういう感じです。で、それを用いるより私は死んだ方がマシです。
Is there a continuation to that? I can't remember if there is. Is there?
Oh, good. Perfect. これが面白いです。私の誇りを虚しいものにすることは誰にでも、誰にもできません。パウロが言ってるのは、私の誇りを虚しくするためには絶対このようなことはしない、この権利を用いらない。パウロはここでこの誇りということは何かっていうのは不思議に思ったんです。この誇り、パウロは誇りにしているものは何なのか。で、その誇りによって、その誇りが絶対に捉えられないように、もう死んでもいいっていう気持ちでパウロがあったんですね。で、この誇りという言葉を考えれば考えるほど、一つの言葉でまとめるのにちょっと難しいのです。皆さんはこういう気持ちが あったことがありますでしょうか。なんかボランティアの仕事をしたり、何か誰かの手伝うため、誰かを手助けるために、何かのボランティアとか、何かみんな一緒に集まって誰かのために何かをする、それをしてから、その人のために自分がちょっと役に立てたこと、自分がこのボランティアを通して、例えばホームレスの方に食べ物を与えたり、あるいは何か困っている人のその必要を満たしたり、何か悩んでいる人の慰めになったり、いろんな方法で私たちはこの人のために、この人々のために、自分が何か彼らの益のために、何か良いこと、何か美しいこと、何か素晴らしいことに、その一部に入って自分ができることがちょっとできた。それが終わって、その後に感じる喜び、満足感。そのことを、このパウロは誇りという言葉を使っているのですね。やってよかったな。ああ、僕がこのように使わされてよかったな。その喜びと満足感。パウロにとっては、福音の偉大なレスキューのミッションに対して、どのようなこの誇り、この満足、この喜びを感じたのでしょうか。 最初に僕が思ったのは福音ではないでしょうか。福音を伝える。だってパウロはもう異邦人、ユダヤ人じゃない人たち、異邦人、いろんな人に福音を伝えてすごい働きをしたから、そのことじゃないかなって思うかもしれません。けど16節に不思議なことに、そうではないとパウロが言ったのです。16節、私が福音を述べ伝えても私の誇りになりません。福音を伝えることがパウロの、私はこれをやって福音の偉大なミッションの一部になれたんだなということではないんです。パウロはそれを誇ることができなかったのです。なぜかというと、福音は私たちがしたものを伝えるのではなく、イエス様がなさったものを伝えるのです。このお方がすごいんですというメッセージなのです。イエス様の素晴らしさを伝えるのです。それだけではなく、パウロがそのイエス様の素晴らしさを伝える人だけではなく、その素晴らしさを受けたものなんです。パウロ自身もイエス様の偉大な御業によって救われたものとして、このように私は助けられたのです。あなたもイエス様を信じることによって同じように助けられるんです。パウロにとって福音を伝えることは誇りになれるようなものではありませんでした。続けて読むと、私には誇りになりません、そうせずにはいられないのです。もうやるしかないんです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。もう生きる意味がないそういう感じですね。もう大変です。もう最低です。17節、 Next verse。 私が自発的にそれをしているなら報いがあります。誇ることができる。自分でボランティアをして、私はこれにやりますっていうボランティアをしてやってるものなら別の話ですけれど、自発的にするのではないのでないとしても、それは私に務めとして委ねられているのです。これって面白いです。イエス様がダマスコの町に向かっている、パウロがダマスコの町に向かっている途中にイエス様に出会った時に、イエス様はパウロを救っただけではなく、パウロに大切な飯を与えたのです。それは私のために大切な仕事をしてくれるよう、するようにということでした。なんかすごく偉い人の一番いい仕事をもらうと、お、超いいなって思いませんか。パウロにまさにそのことが起こったのです。王様の召使い、もう最高のボスの最高の仕事を与えられたのです。パウロはちょっとパウロの状況を考えてください。パウロは自分の命をもう犠牲にするぐらいクリスチャンを殺そうとしたり迫害をしている者が、今度その偉大な王様の敵の状況から、その王様の大切な大切な仕事を与えられたものでした。これはもうパウロは信じられなかったと思います。こんな特別な仕事が僕みたいな人に与えられるとはもう信じられないです。それは私の務めとして委ねられているのです。こんな大切な仕事が僕のであれば、もうこれを大切に扱わなきゃいけない、もう自分の人生を捧げるほどこの大切な飯を果たすにはそれしかない、このようにとパウロが思っていたのです。じゃあ質問です。パウロは前の聖句に、私の誇り、これが僕ができたこと、これは私が自らこの偉大な福音のミッションに自分がこれはできる、そのことは何だったんでしょうか。福音を伝えることではなかった。自分はその福音を受けたものとして、そしてただイエス様に一番ベストな仕事を与えられたものとして、それは誇りにはなれないけれど、パウロが自分で、あ、これは僕にはできるな、これは自分から捧げられる、それは何かというと18節、では 私にどんな報いがあるのでしょうか。さっきの誇りと同じ言葉ですね。どんな私にはどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに、福音を述べ伝えるときに無報酬で福音を提供し、福音宣教によって得る自分の権利を持ちないということです。つまりパウロにとって OK、イエス様に福音を伝える、この大切な大切な仕事を与えられた。じゃあ私がこれはもうやるしかない、これはもう特別な権利として大切に扱わなきゃいけないことですが、僕にとって、パウロは私にとって何ができるのか。それは福音を伝える中で誰も自分の権利を用いないで、その自分の権利、つまり福音を伝える中で、じゃあ皆さんにこの命が変わる、永遠の命が変わる、永遠の命を与えるものとして、まあまあ僕の物質的な必要を満たしても大丈夫じゃないでしょうか。それを用いないで、イエス様がご自分の命を捧げて自由に与えた、その福音、その救いを与えたように、僕も朝は福音を伝えて、夜は自分の必要を満たすように、自由にその福音が僕を通して伝えられるように、それなら僕はできる。ので、それが、この偉大なレスキューのミッション、福音のミッションの自分が役割になる、役に立てる方法ではないか、と、パウロは思ったのです。そしてそれをしたことによって、いろんな人が、イエス様を信じることができたのです。パウロは自分ができることはこれだ、これならまあ大変かもしれない、寝れない夜がいっぱいあるかもしれないけれど、疲れるかもしれないけれど、これは僕にできるので、これをやろう、福音の恵みの一部になれた。それでパウロは自分の人生を振り返って、ああこのように僕は福音のこの素晴らしいレスキューミッションの、このように僕がその一部に役立つことができたんだというふうに思えたんですね。皆さんはどうでしょうか。私たち一人一人にできることがあるんです。そんな大したことじゃないかもしれませんと思うかもしれませんけど、神様にとってそれは大切なんです。そんなすごいことじゃなくても、もう小さなものでいいんですか。神様にとってはそれでいいんです。私たち一人一人が今日明日今週が終わって、この一週間振り返って、自分がどのようにこの偉大な福音を誰かに伝えるための、自分ができるものは何だったのか、自分ができるもの何をしたのかを考えて、そしてそれを考えて、それを意図的にしようではありませんか。あなたも福音を受けたものとして、その福音を自分にできるもので、自分ができることを通して、どのようなことでしょうか。もしかしたらなかなか愛されない人、なかなか生徒たち、学校の中であんまり人気な子供じゃない人と時間を過ごす、他の人たちがなんかいじめたりする人、いや僕はこの人に神様に愛されているように、その人に愛を示したいとか、あるいは生活の学校、あの仕事の中で、僕はもう一生懸命、見られても見られなくてもこのボスのために一生懸命仕事をする、それによってその主の栄光を僕の人生の中で知らし示した、ボスが何かすごい、あなたすごいことやってるね、いやいや、それがある大切な理由があるんです。何ですか。僕にはすごい救いが与えられたので、その神様の感謝の気持ちを持って、もう仕事は一生懸命するということを決めたんです。福音の道です。いろんな方法を通して私たちは福音を大切に扱うものとして、自分ができることをすることができると思います。それを探しましょう。そして一日一日、イエス様、私にこの偉大な偉大な福音をどのように私を用いるのかわからないですけれど、僕、私ができることを やりますということですね。福音は全ての人に与えられている素晴らしいものです。その福音はただ私たちは福音を伝えるのではなく受けるにもできることがあるのです。ヨハネの3章の16節、私たち読みましたね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つため、イエス様があなたに救いを与えるときに、イエス様が世に来て十字架にかかって、そしてその偉大な救いの計画を用意してあなたに手渡しているときに、その良い知らせを与えたのですが、その良い知らせがあなたの良い知らせになるのにはあなたにもできることがあるんです。惜しみなく誰にでも与えるものではないです。この良い知らせがあなたの良い知らせになるのには、イエス様を John 3:16 if you can get it、 イエス様を信じる者、信じる者、イエス様の良い知らせがあなたの良い知らせ、その福音があなたの良い知らせになるのには、イエス様に信頼を置くことです。信頼を置くことによってこの素晴らしいイエス様が用意された計画があなたのものにもなるのです。この救いにあなたができることは一つだけです。信じることです。信じれば救われる。イエス様が難しいところをやったのです。教会に忠実に行ったり、自分に献金を捧げたり、一生懸命いい人生を歩めば神様に受け入れるんだよではないんです。この福音を受けるのにはあなたはできることは信じる、信じる、イエス様に信頼を置くことです。それによって救われる。そして同時に私たちもその信じることによって私たちの人生が変わって、生きる意味が与えられたものとして私たちもこの素晴らしい知らせを他に伝えるためにも、私たちにも一人一人できることがあるのです。それを考えて日々生きましょう。お祈りします。お父様、本当に感謝します。私たちにこの素晴らしい知らせを通して私たちの命が変えられることに感謝します。どうかこのメッセージを聞いている一人一人、私を含めて私たち一人一人が日々の生活において自分のことを考えないで相手のことが考えるように、福音を伝えるものとして自分ができることが果たせるように私たちに愛を与えてください。隣人を愛するようにと、自分がどう思うか自分がどう感じるかをそれほど思わないで、その人の愛を示すために私たちは自分ができることはできるように助けてください。そしてまだイエス様を信じていない人がいれば、イエス様、今日あなた様の素晴らしい救いを受け入れることができるように、ただ単にイエス様、あなた様を信じます、私は本当にこの恵みを受けるのにふさわしくないですけれど、自分勝手な人生を歩んできましたけれど、神様を見捨ててしまったものですけれど、神様がそこまで私を愛してくれるのであれば、私は単純にイエス様に救いを、その救いに受けることを信頼をします、信じます。そのようにイエス様に信仰を置くことができる、信頼を置くことができるように助けてください。